で、じゃあ、ね、伊藤隼太に代わってじゃないですけども、次に誰が上がってくるんだと今言いたい山が上がっておりますけども、
はい。
二軍戦、同じ週22日から27日の6試合で、はい、数字がいいのがまず、今成15打数7安打の4割6分7厘この週
だけね。うわー、そんだけ打ってんのにこれ腐るぞ、これで上げてもらわないと、はい。
それから、キャンベル18打数7安打の3割8分9厘と、
あらロジャースと交代かな、はい。
で、ヨーカワの、24打数7安打ホームラン2本の2割9分2厘と、はい、頑張っております。で、言われてた高山ね、はい、出だした3試合4試合良かったけども、
はい、
5試合目6試合目がヒット出ずで、結果的に締めてみると23打数6安打の2割6分1厘と。
ああ、下がったね。まあまあ、打ちすぎてたからね、
ということで最初は。はいはい。いや、上げるのはまだまだだねと、
うん、
今、掛布が言ってるということですよ。
うんうん。
はい。尾形は7打数2安打の286。
尾形は、
エゴシ君が25打数5安打のちょうど2割と。
エゴシも、
はい、
うーん。
でもうね、シーズンが終わってしまった新井亮太さんは11打数2安打の1割8分2厘と。
うわぁ、確変終わった、はい。
寂しいのは上田君15打数1安打の0割6分7厘と。
上田、
はい。でランナーに出れないから盗塁もできないんですよね。
うん、
岡崎が2の0、西田が4の0と、うん、という感じですね。まあ、原口が1本だけヒットを打ったようですが、なかなか後も続いておりません。
うん、なるほど。
はい。なんで、伊藤隼太さんに頑張っていただくほかないと、
うん、
いうところでございます。
まあ、下で結果が出てから、8日を上げてやるのは一つのあれやと思いますけどね。うん、もう、下でやることないのはもう分かってるんでね、調子いい時に上げて。
ちなみに8日はこの週だけですからね。
まあそうですよ、だから。
はい。
でも下に置いてるからって、下で何かやることがあるかっていうタイプでももうないのは分かってるんでね。
うん。
それやったら、もう一回上げてやってもええんちゃうかな、その調子がええならええ時に。
うん、
とは思いますけどね。う
ん、まあ、その枠で痛い目を上げたんでね、まあ、結果が 2,3 週に出ておりませんけど、
うん、
はい、そうこうしてるうちにね、高山が上がってくるので陽花は出番がなくなるんだよね。
そう、上がってくる前にだからチャンスやっとかんと。
はい、なかなか厳しいところでございますよ。あと
も本当に陽花はいる場所なくなっちゃいそうやもんな、今のまんまだと。
ん、
いや、今のままやと本当にヨーカーっている場所がなくなっちゃうって。
うん。何やもがやもが、まあ、ただね、大山との二択になってるんじゃないの。
何回かチャンスもらったんですけどね、今年ね。ちょっとね。大山はなんか掴んだ感じ。
大山は、なんていうの、期待されてるから、多少無理してでもってところがあれやろうからね。その差も大きいやろうしね。
二軍ではいいんだけどね、ヨーカーはね。
本当にだから、なんとかきっかけつかめんかいなと思うんだけど。
うん。
トレードするか。
って言わないじゃない。
まあ一方、ピッチャー陣はね、まあ、藤浪が6番目で上がってるんで、あれですが、大野君が初勝利ということで、うん、なかなかこの6枚置って多分ね、動かないんでしょうけども。まあ、田中が今前に回って、5回投げて三振が3つ、福永も5回投げて三振5つと、ともに自責点1。佐伯くん、彼も
投
げてますよね。今週1試合5回投げて自責点2、三振が4つ。
早く投げてるね。
松田も、1試合投げて5イニング、三振4つ、まあでも失点自責点が4と。
あ、
まあ、そんな感じで、岩貞が投げ出してる望月も、2イニング、竹安が3イニングと。
お
いう感じでしょうか。あと、まあ、守屋がね、
中継
ぎに回ってるんで、今はね。下では。はい。
あれ、あと誰だ？あと誰ね。福地はまだ、ん？浜地か。浜地？福地？
浜地。浜地？ブリ。
福地。佐伯と一緒に入ったの。福地だね。福地？
はいはい
はい。
福地じゃない。福地？
福地は中日ですよね。
あれ福田福地あれ佐伯と一緒に2位、3位。あ、じゃあ3位、4位。
はいはい。いや、一切投げてないですよ。
あー、投げてない。うん、えのきだは
えのきだくんは今週は、1試合投げて2イニング、得点、取られずと。やっぱ心配なのは安藤さんなんですよね。
ああ、そっか。
うん、7月良かったんですけど、8月に上がってから調子を崩して、今週も1試合投げて3分の1で3失点ですからね。
うん。
うん。これは、ありますよ。今シーズンで。
あら、
まあ、あの、福原パターンはあるでしょうね、十分。
はい、うん。考えられますからね。
横山は？
横山は投げておりません。
年に1回だな、あいつは、本当に。
年に1回しかやらない。5月か。
すごいよな。
年に1回は、本当に。
もういい、まあでも仕事は、一生は取れるから。
まあね、何回チャレンジするんだよ、それでも。
一生は、
もう一生したら、すいません、ちょっと有給使っていいですか長い休暇取りますね、みたいなね。
だいぶ長いな。
期待はしてるんですけどね。
そうだね。
あと、そんなもん
そんなところですか。なんか見たい選手いますか。
山本とかもう下で腐ってないですか。大丈夫ですか。
まあそこそこ点を取られてますよね。
山本も今年やばいよ。マジでやばい今年。
もう27、8でしょうか。
ああ。
うん、だからどんだけ切るからね。
うん。新しい人が入ってくるわけだからね。
はい。
その点を、まあ、最低7、8人行くやろからな。
行っちゃう、今年も。
うん。
あ、まあ今年な、ドラフトのメンツ考えたら少ないかもしれんけどな。カットされる人数が。
見たいの、今年行ってねんね、なるお浜行きてぇな。
ねえ、なるお浜もそのうち、多分回収とかされるでしょうからね、なんでかんだ
言
うと
ね。ああ、そうなんだ。
うん。その間、どこでやるんかなってね、はい、思いますけれども。まあ、試練の9月ですから。
うん、ですね。
はい。まあ、細かいところはね、月末、月度の総括会でまた、もうちょっと踏み込んだお話をしたいと思いますけれども。
ああ、はい。
はい、まあ、それがあるんでね、今話しちゃうと来週ネタがなくなる
って。そうですね、そうですね。
はい、うん。抑えておりますけれども。はい。
はい。
そんな感じでしょうか。あと何かありますか？
あったっけ。
あ、今週、まあ、この週の3勝3敗って出来はどうですか？お三方。よくやってる方ですか？もうちょっと頑張らんかいっていう感じですか？
先発が明らかに疲労感が見えてる中で、ようまあまあ打って取ったかなっていう感じですけどね、正直。
うん、
まあ一つは正直ラッキーっていうところがありましたけど。
うん。菅野枠ね。
菅野枠のところは正直、うん、まあ絶対取らなあかんところで、まあ取れたのも大きかったし。
うん。
まあまあ、正直今回の3勝3敗に関しては、っていう気がしますけどね。
はい。
うん、ですね。お、柳田じゃない。青柳が、途中で降ろされる時の、
うん、
あのね、ものすごく悔しそうというか、ふてくされてるのかな、最初と思ったけど、ものすごく悔しそうだったのね。もう自分に怒ってるというか、あんな初めて見たなと思って、うん、青柳の顔を。
もう一回生かしてよかったのにな、あのまま。と思いながら僕は見てましたけどね。
で、あの時に、高田さんが一回弁、ん一回、でマウンドに、はいはい、だけどなんか、はい、遅れてきましたよね、金本さんがね。
時間稼ぎをしてたよね、多分。
あ、ね、あ、そうだそうだ。まあ、露骨に怒られたんですよ、うん、セカンド塁審に。うん、ストップウォッチ、そう、ストップウォッチ持ちながら、うん、多分、はよせえよっていうことなんでしょうね。で、幸、うん、田さんがもう、そっちの方見なくて、もう、はいはい、わかりました。はいはい、すいません。みたいなことを言ってて、ね。ちょっと面白かったですね。
はい。
そうですね。
だから、その辺ですよね、その、藤波は、まあ、期待度も違うのかもわかんないけど、藤波は我慢する、青柳はスッと変えられる的な、
うん、はい。いやー、まあ、打たれるかもしれないですけど、青柳も我慢して、正直、まあ、印象でしかないですけど、
うん、
もう巨人からして、青柳降りたら、もう巨人のペースなんですよね。うん、あの名前、あの顔があそこにいるっていうのが巨人は嫌がってるっていう部分もあるので、
うん、怪我したくないしっていうね。
うん、のけぞるもんね、やっぱね、みんなね、
う
ん、
そうですね。それをスッと下げてしまうのはもったいなかったかなとは思いますね。
うん、
まあ、本人もね、多分投げたかったでしょうし、
はい、
やってくれそうな気はしてたんですけど、
そうなんですよね。もったいないと思いますよ。
次に期待ですよ。
はい。うん、青柳くんが今シーズンさっき言った4勝4敗なんですよね。
はい。
青柳が投げたゲームはその後どうなったかというと、その4勝4敗も含めて5勝6敗なわけですよ。
うん。おお。
だからまあチームの勝敗で青柳が登板したゲームに限って言うと、5勝6敗でマイナス1と、
うん、
で同じ4勝してる、能見さん4勝6敗で、はい、本人の勝ち星は4勝6敗でマイナス2なんですけど、
うん、
はい、これ能見の登板したゲームって限るとチームの勝敗どうなったかというと11勝8敗になってるんですよ。
すげえな。
だからまあ途中で降りてるケースが非常に多いというか、
はいはい、後ろに 長いイニング投げてる印象もありますよね。
うんうん、もちろん後ろに助けられるっていうこともそうなんでしょうけども、うんうん、結果締めてみて、貯金が、3つかな11の8までねできてるんで、うん、はい、
ね、
この能見さんいいんですよね。で青柳も、うん、まあ、まあまあですよ、チームでマイナス1で収まってるんなら、
うん、
なら別に青柳にもうちょっと頼ってもいいんじゃないってちょっと思ってみたりもしますけども。で同じ4勝してるもう一人岩貞、
うん、
4勝9敗で本人はマイナス5なわけですよね。
うん、
でチームの勝敗どうなってるかっていうと5勝11敗ってことで、
うん、まあ、そのまま逆転しない
まま、
はいはい、要はもう想像つきますよね。変えられてる場面がもう大量得点で変えられてるっていう、
そうだね、その印象ある
ね。
っていうかもう休敗してたんだね岩佐だね、
うん、
そうか、
それはなかなか上げてこれないよっていう、
そうか、そうか、踏ん張ってこい、踏ん張ってこいよ、
すごいな、
いいピッチャーなんだから上がってきなさい。
まあ、その真逆のね、うん、勝ち星がトップのメッセンジャーが11の5、本人の貯金が6で、
はい、
その後チームの勝敗どうなったかというと15勝6敗と、
うんうんうん、
メッセンジャーが投げたゲームは、本人が6、チーム結果的には9つの貯金ができるっていうね、
うんうん、
秋山が11勝4敗、
うん、
本人の貯金が7つですよ。これ凄まじいと思いますけどね。
凄まじいね。
でチームの勝敗その後どんなかというと14勝5敗っていうね、
うんうんうん、
ここも貯金が9つ、
うん、
ということでメッセンジャーと秋山が投げたゲームのチーム単位の勝敗数の差し引き、いわゆる貯金数は2人で18個できてるんですよね。
ありがとうございます、
はい、
秋山ちゃんまつさんの予想はすげえな。シーズン前にこれができるかね。
ねえ、
俺はできんかった。すげえな。
で、まあ、能見が先で11の8、岩佐が5の11、チームの勝敗がね、
はい、
小野君が日曜日までの換算ですけども、0勝7敗で、本人の成績がマイナス7に対して、チームの勝敗が3勝9敗、
あ、
まあ、3つ取れてるってことでね。
うん、
まあ、この辺があの、まあ、後でひっくり返したのか僅差なのかっていうところによりますけども、
うん、
本人のマイナス7の、借金がチームに直すとマイナス6とちょっと持ち直してるっていうね、うん、はい、藤波が3勝5敗だけどもチームの勝敗数が4勝5敗とほぼほぼ2割いくだこれまあ、うん、任せてるっていうことになると思いますよね、
うん、ですよね
ほぼほぼ、
うん、
はい、まあ、岩田がね本人が2勝0敗でチームの勝敗数が4勝0敗と、
うん、
はい、まあ、1人貯金を作ってくれてますけどもまあそんな格好でね新球さんもさっき言われた先発の時にももちろん夏場すぎて苦しいところあるし中子で回してたりもしますからね、
うん、
なかなか厳しいですけれども、
まあ、中継ぎのなんか登板数見てても厳しかったですね、
うん、
ああ今
北見50試合ですもんね、
あ、
まあただそれからすると久保田の80何試合っていうのはねとんでもないですね
選手生命がだからね
それは壊れるよってね思いますよね、うん、それからするとね50
でも今のペースで考えたってあれですか中継ぎがみんなほとんど2試合に1回投げるっていうペースですからね、
うん、まあそのためにもさっきの青柳じゃないけども、
うん、
それはやっぱり先発ピッチャーがもう1イニングもう3分の1でもいいから多い目にっていうね
投げてくれるんですよね
投げてもらうとまあ助かるんであって、うん、まあ、その辺とまああの捨てゲームじゃないけども、その辺、まあ、この辺のね、直近になると捨てゲームはなかなか作りづらいですけども、点数が離れてもしょうがないからね。
うん。は
い、まあ、あと最後に、あの、広島さんと阪神さんの、まあね、間が 7.5 ゲームですけども、残り、広島が5割でいったとして、阪神が5割でいったとすると、広島が83勝56敗で、勝率597なんですよね、
うん、
これは阪神が上回るにはですよ、
うん、
残り22勝6敗でいかないといけないっていう、
うわ、
はい、なかなかハードル高いですね、
まあ、分かりやすく言うと10連勝1回して他に、12勝6敗っていうね2勝1敗ベースでいかないといけないっていう、まあ、当然広島戦の残りゲームは全勝ちしないといけないっていうね、だから、まあ、まだ可能性はゼロじゃないっていう、今日もし広島が負けたらマジック消えてたらしいからね、また、
うん、
直接対決の加減でってやつ、
うん、残ってるからね、5試合残ってるのかな、まだね、
うん、と4ゲームぐらい未消化の数が違うんでね、
そうですね、
その分もあるんで、
はい、
なるほどね、
はい、まあ、ここから先はまた来週と、
はい、
いうところでございます、はい、
はい、
以上でございます。では、せねさん何か告知ございますか。
俺、
はい、
俺なんかだったっけ。
皆さんに報告べきすることって何かありますか。
いやいや、もうちょっと後にあるかな、
はい
、はい、あ、9月の、
うん、
はい、
11だったかな、ちょっと彼女と2人で、ブラッと巨人戦を、はい、12か、
うん。
巨人戦を見たいということで、彼女は。
はい。
甲子園で。
ああ、なるほど。
まあ、甲子園で巨人が見たいというか、まあ、ドリスが見たいということで、もう一回リベンジさせてくれ
る。まだに叶わぬ
よ。はい。12に行くことになりまして、
はいはい。
まあ、それはまあ、2人でも2枚でチケット行くんですけど、
うん、
どうやらこのままだと、おのなるんですかね。あと2週間後だから。そのまま小野なのかな、
うん、そのままならね、
同じ火曜日、
火曜日です。
あ、ならそうでしょうね、分かんないけ
どね、そうなんですね、
うん、
はい、それを見に行ってきます。
はい
はい、すいません。
はい、
はい、
じゃあ TG さんは何かございますか。
いや、もう特にございません。
はい
はい、
いや、そりゃそうだよ
あ、その火曜日の翌日水曜日に東京に行きます。
はい、あ、そうか、
はい、
そうか、
はい、来ました。じゃあ新球さん何かございますか。
この週特に何もございません
あ、行かないんだ新球さん。
いや、行くけど俺はその週末やからね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
ああ。誰か初日に行くんでしたっけ？初日は誰でしたっけ？
初日が TD。
はい、初日も完売らしいね、そういえばね。
なんか完売みたいですね。
ぎゅうぎゅうや。何があるんですか？
なった方、ごめんなさい。
その日、はい、その日に何があるんですか、マックスは。教えてよ。何があるの？
この日は、カスカビアングラフィティっていう舞台がございますよね。東京ミルクホールさんの舞台がございます。9月13日から18日までスペース早稲田というところでございますけれども、もちろん月度総括のね、はい、ゲストのチャンバスさんも参加される舞台でございますから、
はい、
はい、まあ、さっき申し上げた初日はもう完売と、まあ、ほぼほぼ、うん、あと一桁席しかありませんよ的なね、日も、はい、出ておりますので、
そうですね、
はい、まあ、TD さんと一緒にね、一緒に舞台を見たいっていう方は、まあ、それはもう完売なんで叶わないですけども、
はい、
新規さんとなら見てもいいよと言ったらまだ間に合うかなと。
あ、まあ空いてんのその日、はい、その日まだチケットあんのかな。
新規さんいつでしたっけ、行かんの、行かれるの。
僕日曜日ですよ。
何時でしたっけ。17、
昼会です。
あ、昼見に行くんだ、
はい、そうです。じゃあその日に帰る予定やったんで本来は。
ああ。
で約束できてジブリ行こうと。
まあ、あのお休みが取れたというだけですね、ちょっと。
行くぞ、また。東京のもの、うん、食べ物がな、築地から食べ物がなくなるぞ。気をつけろ。
はい、気をつけましょう。はい、はい、あとは、まあ、あの、オープニング、エンディングでお世話になったら、荒牧亮さんのライブですね。もう直近でございますよ。9月の2日から9月の5日まで、リクエストワンマンツアーというところでございますよ。2日の土曜日は仙台、泉中央のカフェ BB というところ、3日の日曜日は東京下北沢のラウンというお店、4日の月曜日は愛知名古屋の、ウーリーという店ですね。で、5日の火曜日は、大阪の京橋セブンデイズというお店でございます。予約等々は荒牧さんのウェブサイト予約フォームからお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
タイガースキャストの新球史に聞いてきましたと、
うん、
荒牧さんに伝えていただくと、ひょっとしたら何かあるかもございませんと
ですよ、
はい、うん、というところでございました。はい、ということで今回はこれで終わります。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。